今朝はルカの福音書の1章の26節から38節まで、ちょっと長いですが、お開きください。さて、6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父バビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。以上です。クリスマスが近づいてきましたが、クリスマス、イエス様の誕生はどのように起こったのでしょうか。ルカはですね、このことをテオフィラさんにかなり詳しく説明しています。ある時、天使がですね、祭司ザカリアに現れて、彼ら夫婦は年を取っていましたが男の子を授かると告げました。ザカリアはですね、マジそんなことが起こるのと信じられなかったので、不信仰にも天使にですね、16節8節のところに書いてありますように、私はそのようなことを何によって知ることができるんでしょうかと言いました。でこの不信仰のためにザカリアは口が聞けなくなり、話せなくなりました。天使が言った通り、ザカリアの妻エリサベツはさんは妊娠しました。でこのようなことが起こってから6ヶ月後というのが、今日の聖書の26節のところですね。ザカリアに現れたと同じ天使ガブリエルがマリアに現れました。現れるなりですね、天使はおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと言われたんです。マリアはびっくり仰天して恐ろしくなりました。すると天使は30節からにありますように、恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと名付けなさい。その子は大いなるものとなり、意図高きこの 糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえヤコブの家を治め、その支配は終わりませんと言ったんですね。でこのようなことを言われましたら誰でもびっくり仰天し戸惑うことだと思います。マリアは天使に素直に答えて言いました。天使様、そのようなこと言われても私はまだ結婚もしていませんのにどうして男の子を産むことができるのでしょう。すると天使は35節に書いてありますように、これは人間技じゃない、聖霊なる神様の御業なんだ、ですからあなたから生まれる男の子は聖霊による聖なるもの、神の子と呼ばれますと答えたんですね。さらに天使はですね、あなたの親戚のエリザベスさんにはあのように年を取っていたのに今妊娠をしていて6ヶ月になっているのを知ってるでしょう。この言葉でも分かりますように、神様に不可能なことはありません、でそういうふうに言ったんですね。でこれを聞いたマリアはですね、天使様、私は神様に仕える女奴隷に過ぎません、どうぞ神様のお言葉通りにことが私の身に起こりますようにと、そういうふうに言うのが精一杯だったんですね。でこういうふうにして聖霊によって妊娠したマリアはイエスを産みました。でこれがイエス様の誕生、クリスマスなんですね。神様はなぜこんなような方法を用いてイエス様をこの世、私たちのところにお使わしになったんでしょうか。それはですね、まず第一にイエス様は旧約聖書で予言されていた通りダビデの子孫として生まれるっていうことを私たちに教えるためです。27節のところにこのダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言ったとある通りですね。イエス様はですから第2番目にこの予言の成就として来られただけではなくて、第2番目にイエス様は神様でありますが私たちと同じ人間として普通の女性マリアから生まれたっていうことをこのクリスマスに教えてくださって、マリアは普通の女性でしたけれども30節に書いてありますように神様に選ばれ神様の恵みを受けたんですね。でこの30節の言葉をですね、カトリックの信者はマリアを特別にこの言葉からですね、マリアを特別に優れた神の恵みを人々に与える人だとこうこの聖書の箇所を解釈しますけれども、それは間違った解釈で、クリスマスに教えていることはイエス様は普通の女性マリアから生まれたということ、つまりイエス様は神様であると同時に普通の人間であったということです。第3番目にここで神様がこのメシア、救い主の名前を決められたんですね。男の子を産むっていうだけでこのその名はイエスと付けなさいっていうんですね。で皆さんはどうか知りませんけども、私たち日本人はですね、だいたい子供が生まれてからなんか15日以内にですね、名前を決めて届けなきゃなんない。でところがですね、この生まれる前からこの神様はこの子の名前はイエスだってつけたんですね。イエスっていうのは主は救いという意味ですね。神様は救い主だっていう意味なんです。エリサベスから生まれたヨハネはこの主の備えをするものという意味だったのに対して、 このマリアから生まれたイエス様はその救いそのものである、救い主なのだということをこのクリスマスのところを通して教えています。さらに第4番目にですね、32節に書いてありますように、このイエス様はこのヨハネと同様に大いなるものであると同時に、意図高き方の子であって、さらにダビデの王位が与えられて、さらに常しえにヤコブの家を治め支配するもので、そしてその支配は終わることがない。また35節にありますように、イエス様は聖なるものであり神の子である、そういうことをこの教えるために、このような方法でクリスマスにイエス様を生まれになる。でこういうふうにイエス様は聖霊によって生まれ、このヨハネと同じように大いなるものでありました。人間でありながら意図高き方、すなわち神様でもあるわけですね。また先ほど言いましたように、予言されていたようにダビデのような王様として、それも王の王として、つまりヤコブの家って書いてありますが、このヤコブの家っていうのはこの神様を信じる者たち、私たちクリスチャンたちということですから、それを永遠に支配し治め続ける王様として、その支配はイエス様の支配は終わることがない、そういうお方としてクリスマスに生まれた。それはどういうことかっていうと、イエス様はこの地上の政治的な支配者として来られたのではなくて、霊的な支配者として来られた。で、こういう方がマリアから生まれるとこの天使は告げたのであります。で、これらはこの旧約聖書で予言されていたメシア、救い主ですね。で、これに対してマリアはどういうふうに応答したんでしょう。もう一度見てみたいと、29節を見てください。マリアはこのことでひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだと書いてあります。とても驚いてびっくりして恐ろしくなったね。そしてその次に34節を見てください。そこでマリアはどうしてそんなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのにとマリアは答えました。これはですね、天使にどういう方法でそのことをなさるのですかっていう質問をしているわけですね。で、この質問と、このマリアの質問と今度比べて、ザカリアはですね、18節を見ると、この私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうかとザカリアは答えたんですね。これはザカリアがですね、天使が伝える神様の言葉を信じ受け入れられなかったから、そういう応答をしたわけで、それに対してマリアは天使を通して告げられた神様の言葉を疑うことをしませんでした。ですからこの37節のところに書いてありますように、神にとって不可能なことは何もありませんと彼女は言ったのです。で、この神にとって不可能なことは何もありませんというこの言葉をですね、直訳しますと、神の一つ一つの言葉、または神の一つ一つの約束で不可能なことはありませんということになります。つまり神様の約束は私たちに不可能なように思えても必ずその通りになるということですね。さらにマリアは38節のところを見ていただきますと、こう書いてあります。ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと 答えました。確かに天使の告げたですねことはマリアの理解をはるかに超えてわからなかった。しかしですね、マリアはへりくだって自分を恥じため女奴隷としたんですね。神様の女奴隷だ、つまり主人である神様に全てを明け渡した。私のご主人である神様のおっしゃることはどんなことでもはいと言って聞き従う以外に道はありませんとマリアは答えたんですね。で、これはマリアが私たちに教えてくれている大切なことですね。クリスチャンとして私たちが生きることで、生きていくことで一番大切なことは、マリアの取ったこの態度、神様の前にへりくだってしもべとして自分自身を神様に明け渡すことですね。なんか自分がですね、他の人よりも良いところに、他の人にですね、いいところを、かっこいいところを見せてやろうとかですね、他の人に高く評価されたいとか、やっぱり俺もまあ捨てたもんじゃねえなっていうような気持ちを抱いたりですね、また野心や野望を持って生きたりですね、見栄を張って生きるような生き方じゃないんですね。私たちは神様の奴隷なんだ、しもべにしか過ぎないものだっていうことをいつも確認して生きていかなければなりません。それはね、何か自分を否定するっていうことでも、何か自分を卑下して自分は無価値なものだっていうことじゃないんですね。主のしもべとして生きていくことは、マリアの模範にありますように、いつも主の言葉に従って生きていくっていうことです。それはですね、38節に、あなたのお言葉の通り好みになりますようにとマリアは答えたんですね。また今日の箇所に入れませんでしたが、その先にですね、45節っていうところをちょっと見ていただきたいんですが、45節のところに書いてありますように、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですという言葉がありますね。45節、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。で、こういう態度を取るということですね。で、このことはどういうことかっていうと、もう少し具体的に言いますと、神様の奴隷、しもべとして生きるっていう生き方は、まず第一にですね、神様の言葉である聖書を全部の自分の全生活の基準として生きていくってことですね。聖書を基準として生きていく。それにはですね、私たちが聖書を読み、その聖書の言葉、教えを理解して、それに従って生きていくことですね。個人生活で聖書の約束、聖書の命令、勧めなどをきちんと実行していくっていうことが大切です。またですね、何かどうしていいかわからないっていうことがあったらですね、いつもこのことについて聖書はどういうふうに教えているかと聖書に帰って考えることですね。で、このように聖書の教えを実行していく人になるっていうことですね。で、これはですね、ああ聖書っていうのは、バイブルっていうのは、いいことが書いてあるよと、この聖書をですね、なんかことわざ集とかですね、格言集のようにして読むことではない。またですね、キリスト教っていうのはね、聖書にここに書いてあるようにとか言って、キリスト教の解説者とかね、評論家になることではないんです。聖書の言葉を実際に自分の生活で実行する人になる。第2番目に、この しもべとして、主のしもべとして生きていくことで大切なことは、聖書を神の言葉として個人生活に当てはめるだけではなくて、この聖書の言葉は客観的な真理だと信じて受け入れていくことですね。私たちは2000年前には生きていませんでした。ですからイエス・キリストをこの地上で目に見る形で、見える形で見たことはないんです。3日目に死からよみがえられたイエス様もお会いしたことがありません。しかし私たちはこれらのことが歴史上で実際に起こった事実であることを聖書の言葉より確信し信じている。なぜ私たちはクリスマスをお祝いするんでしょうか。私たちは聖書の言葉が真実であると信じているからだ。ですから実際にクリスマスにイエスがお生まれになったということを歴史上の事実として信じているんですね。また聖書で言われていることに従ってこれから起こることも私たちはまだ見ていませんが、聖書の言葉通りに起こることを信じています。どういうことかというと、私たちがですね、この地上の生涯を終えて天に行った時に、天で主イエスキリストにお会いすると聖書ははっきり書いている。そのことを私たちは信じて確信しています。またですね、永遠の命、新しい命の、と同時に新しい体を与えてくださる。そして私たちは再びよみがえるんだってことも聖書が約束していてくださる。また主イエスキリストは再びこの地上に来られるとも聖書は約束しておられる。これらのことを信じています。マリアのように私たちも、主よ、私たちはあなたのはしため、しもべです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと答えるものになっていきたいと思います。私たちの頭で全てが理解できないことかもしれません。しかしですね、ザカリアのように不信仰に陥るのではなく、マリアのように神にとって不可能なことは何もありませんと信じるものになりましょう。不可能なこととは、新改訳聖書のところにですね、そのところに脚注にその説明が書かれているんですけど、小さい字なんで読みにくいんですけども、この不可能なことっていうのは語られた言葉、語られた事柄という意味があるということが脚注に書かれています。ですからこの38節のあなたのお言葉っていうのは神様の約束ということです。つまりエリサベツがマリアに言ったように、主によって語られたこと、神様の約束の言葉は必ず実現すると信じた人はなんと幸いなのでしょうと45節に書いてあることを理解することができます。このクリスマスにお生まれになったイエス・キリストが私たちの罪からの救い主であり、私たちの人生を祝して導いていてくださる神様であることを、この聖書の言葉を通りに信じ受け入れ従い、そしてこのクリスマスをお祝いしたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父様、マリアは天使の訪れによって伝えられたメッセージをひどく止まない、どういうことかよく分かりませんでした。しかしその中で彼女は神にとって不可能なことは何もありませんと告白しました。私たちも信仰を持って神にとって不可能なお言葉、 事柄は何もありませんと信じ告白するものとしてください。そしてあなたのお言葉、神様のお言葉通り私たちの人生にそのことが行われなりますように、どうぞ私たちの一人一人の人生をお導きください。クリスマスに私たちの救いのために救い主イエス・キリストを使わせてくださったことを感謝いたします。そしてこの救いが私たちだけではなく全世界の人々のためであることを知って、私たちがこの素晴らしい救いを人々に述べ伝えていくことができるようにも導いてください。主によって語られたことは必ず実現すると私たちが信じ、あなたの素晴らしい御業がこの上水恵みキリスト教会を通してなされることを確信して喜んで進んでいくことができるように、私たちの信仰を強め導いてください。イエス・キリストの御名によって。